島チャレンジ通信。毎月最終週のこの時間は、県内各地方振興局や建設事務所、農林事務所からの話題などをご紹介しています。今月は福島県県北地方振興局からの情報です。今年の8月29日30日の2日間、県内在住の外国人留学生を対象とした農家民宿モニターツアーが二本松市東和地域の里山で行われました。そこで今日は、地域の人たちが農家民宿を通して風評にも負けず元気に地域づくりに取り組む活動について、福島県県北地方振興局復興支援地域連携室主任主査の高橋健さんにお話を伺いながら、農家民宿モニターツアーの模様をお届けします。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はのどかなこの山あいの民宿で、はい、こういった賑やかにツアーが始まりましたけれども、農家民宿モニターツアー、これどういうツアーなんでしょうか？
今回はですね、会津大学と東京農工大のですね、留学生の方に参加してもらって、ちょっと魅力とか、または問題点とかをちょっと探ってもらって、今後のこの地域のですね、観光の発展にちょっとつなげるということを考えています。
今回参加されている留学生の皆さんはどんな国の方々、どのぐらいいらっしゃるんですか？
はい、今回ですね、本当にたくさん来ていただいて、16人来ていただいたんですが、国籍は本当に様々でして、モンゴルとか中国とかブラジルとかですね、スリランカ、イラン、ナイジェリア、ベトナム、本当にいっぱいの国から来てくれました。
今日今初日の夕方、これから夕食という前にお話を伺っているんですけれども、ツアーの工程は2日間でどんな内容になっているんでしょうか？
まずですね、オリエンテーションの後ですね、この興津島神社に来まして、歴史ですとか、遺産であるとかですね、そういったものを見ていただいた後、今これからこの神社の参宿所でですね、農家民宿の方とその他地元の方と一緒に食事をするというふうな流れになっています。
場所が農家民宿ということなんですが、やはりここが選ばれたのはまた理由があるわけですか？
そうですね、今海外の方が今いっぱい日本に来てますけれども、だんだんそのゴールデンルートというところから、自分だけの旅行ポイントを探している段階にあると思います。これからこの農家民宿もですね、外国人を引きつける一つのポイントとなると思ってまして、今回留学生とかに来ていただいて、フィードバックをもらいながら今後の発展につなげたいと思ってます。
それからイベントも他にも充実しているようなんですが、お食事の後にはいろいろとなんか楽しみもあるようですね。
そうですね、食事の後は浴衣を着たりジンベエを着たりして、ちょっと花火をやったりということをする予定です。
明日も工程はありますが、
明日はですね、宿泊した農家民宿で農業体験をします。その後みんなで集まって、この地域の課題でありますとか、いいところでありますとか、そういったことをみんなで話し合っていただくということを予定しています。
そして女性留学生の皆さんは、地元のお母さんたちと一緒に夕食の準備に取り掛かりました。これは今何を作ってらっしゃるんですか？
おにぎりを作っています。
おにぎり、これ具材は？
具材はエゴマの葉っぱを塩漬けしたものを今使ってます。普通はシソの葉なんですけど、今回はエゴマの葉っぱを使わせていただいて。
これ使っている食材はどちらのものなんですか？
地元のお母さんが作って持ってきてくれました。
留学生の皆さん今作ってらっしゃいますけど、皆さんの手つきはどうですか？
上手です。初めての感じじゃないですね。みんな上手です。
こうやって留学生の皆さんに地元の味をこうやって作ってもらうのって、ご覧になっててどうですか？
いいことですよね。なかなかこういう体験も私らもできないので、
ちょっと留学生の方にもお話を伺ってみたいと思います。やってみてどうですか？
楽しいです。初めて日本の料理、おにぎりしています。
おにぎりは食べたことありますか？
ありますよ。でもコンビニで買って食べます。
自分でこうやって作って食べるおにぎり、どうですか？今気持ちはどんな気持ちですか？
とても気持ちがいいです。
これ今実際にもうおにぎり出来上がりましたけども、留学生の皆さん、これ出来栄えどうですか？ご覧になって。
十分です。綺麗にいきました。
今日このエゴマを使ったおにぎりを留学生の皆さん来て食べていただきますけど、どんな風に味わってほしいですか？どんな思いで？
美味しいっていう風にね、田舎の味だっていう風に味わっていただきたいと思います。
いただきます。
皆さんお待ちかねの夕食の時間になりました。机の上には所狭しと料理が並んでいますけれども、お母さん今日どんな料理が並んでるんですか。
今日はね、農家民宿の皆さんの家で採れた野菜で、茄子の油炒めとかきゅうりのね、あの浅漬け、あとはトウモロコシはただ茹でたんですけど、さやいんげんも茹でてマヨネーズかな、まあ、そんなところです。あとミニトマトと、あとおにぎり、えごまおにぎりと、あとは海苔のおにぎりです。
これおにぎりは、はい、もしかしてあのさっき、
はい、さっきのおにぎりです。えごまおにぎりです。みんな女の方に握っていただいたおにぎりです。
留学生の皆さんすごくあの美味しそうに食べていらっしゃいますけど、
はい、嬉しいです。皆さんに喜んで食べてもらって、どうかなと思って心配したんですよ。
ちょっと留学生の皆さんにもお話を聞いてみたいと思います。はい、こんにちは、はい、食事中にすいません、はい、たくさん並んでる食事、はい、食べてどんな感想ですか。
とっても美味しいです。
私は中国人です。
中国、
中国、はい。
今日こうやって、日本の料理食べてみてどうですか。
はい、美味しいです。
わー、
はい、especially this
特におにぎりが美味しいみたい。
あとこれは、これはとても美味しいです。もち、
もち、
もち、
いや
いやいや、もち。
このお餅はこれさっきみんなで作ったお餅ですか。
いや、はい、
みんなで作ったお餅食べてみてどんな気持ちですか。
How do you feel?
Yeah, very interesting.
面白いです。
番組の後半では農家民宿での宿泊体験の模様をお届けします。
ここで福島県南会津地方振興局からイベントのお知らせです。現在南会津郡下郷町の会津ジーゴ坂学舎においてアートリレー芸術祭 2017LP レコードジャケット展が開催されています。このイベントはレコードの魅力を紹介する展覧会で、クラシックやジャズ、映画音楽を中心にビートルズやロックなどおよそ300枚の LP を楽しむことができ、しかも会期中にはレコードをかけることもできます。開催期間は来年1月8日月曜日までで、時間は午前10時30分から午後4時までとなります。入場は無料、なお毎週木曜日は定休日となります。詳しいお問い合わせは会津ジーゴ坂学舎、電話 0241-67-4426 0241-67-4426 までお願いします。この後も引き続き森本アナウンサーのインタビューをお聞きください。
留学生の皆さんたちは小畑山山宿所での交流をした後、8つのグループに分かれて農家民宿体験を行いました。なお留学生のインタビューについては福島県県北地方振興局の高橋さんに通訳していただきました。さあ留学生の皆さんが泊まる民宿の一軒にお邪魔しています。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは。
いつからこちらではこういうふうに民宿を始められたんですか。
震災後ですから5年ぐらい前ですかね。
おもてなしされる上で気をつけていることってあるんですか。
もともとはそんなにあの便利のいいところじゃないんですが、ここの自然を満喫してもらうっていうことが一番大事かなっていうふうに思ってます。
奥様にもちょっとお話伺いたいと思います。
はい、
まあ、今日もこうやってあの留学生の皆さん泊まられますけれども、はい、まあ、どんなところを見ていってほしいですか。
そうですね、やっぱ東亜は決して便利いいところじゃないんで、でもそこでみんながこう一生懸命生きてる姿とかそういうとこ見てもらえるといいかなと思いますけどね。
では留学生の方にお話を伺います。ご出身はどちらの国ですか。
私はネパールのイスワルです。
今日の一日プログラム体験して福島を見てどんな風に感じましたか。
It was very good experience to have
あの今日はそのいつも東京に住んでますので、今日は初めてこう田舎に来て、ああこういうところが日本の田舎なんだなって分かって非常に嬉しかったと。
OK, thank you very much.
You're welcome.
福島県県北地方振興局の高橋さんは農家民宿について次のように話します。
まあ、もちろんあの食べ物の素晴らしさというのはもう魅力の一つなんですけども、ここをやっぱり人ですね、農家民宿ってやっぱりその人を感じるところだと思うので、本当にまあリラックスも一つのまあ目的はあるんではあるんですけども、やっぱり人の魅力を感じてもらいたいというのが一番思っているところです。
最終的に福島で体験をしたことをどういうふうに皆さんに伝えていってほしいですか。
ここで体験したことを本当にこの素晴らしさをですね、あのお国の人たちとか、あのまあ学校の友達でもいいです、本当に多くの人に伝えてほしいなと思ってます。本当にですね、あの農家民宿の方、ご高齢の方多いんですが、そういった方の外国人の方も招いてですね、この地域を元気にしようとしてますので、そういった姿を見てほしいなと思ってます。
福島から
チャレンジ
始めよう。
福島から始めよう、キビタンマンスリー情報。まずは110番の日イベントのお知らせです。来年1月6日土曜日、須賀川警察署による110番の日のイベントが行われます。この日は110番の仕組みやクイズ・寸劇などを通して広く県民の方々に警察業務への理解を深めてもらおうと、さまざまな催しが用意されています。当日はキビタンもチームキビタンと一緒に参加する予定です。キビタンとチームキビタンのステージは午前10時40分頃で、ソラガールと一緒にダンスを披露する予定ですので、楽しみにしてくださいね。またその他には110番戦隊110ジャーのショーや鑑識体験コーナー、パトカーと白バイの乗車体験などなど、楽しい催しが盛りだくさんです。開催場所は須賀川市老人福祉センターの1階休憩室。開催時間は午前10時から正午までとなります。キビタンもみんなに会えるのを楽しみにしていますので、ぜひ遊びに来てくださいね。続いては福島から始めようキビタンデザイン普及のお知らせです。キビタンをパンフレットに使いたい、商品のパッケージに使いたいなど、キビタンのデザイン普及にご協力ください。ご協力いただける場合は県庁広報課、電話 024-521-7015 024-521-7015 までお問い合わせください。皆さんのご連絡をお待ちしています。またキビタンのスケジュールやブログ、キビタン公式グッズ情報、キビタン出演動画、そしてキビタンがつぶやくツイッターフロムキビタンなど、キビタンに関するホットな情報は公式ホームページキビタンの部屋をご覧ください。今日は福島県県北地方振興局復興支援地域連携室主任主査の高橋健さんにお話を伺いながら、今年の8月29日30日の2日間二本松市東和地域の里山で行われました外国人留学生による農家民宿モニターツアーの模様をお届けしました。さて番組では感想をお寄せくださった方の中から抽選で10名にキビタン体操の DVD をプレゼントします。ご希望の方はハガキまたはファックスでご応募ください。宛先です。ハガキは郵便番号 960-8655 福島市ラジオ福島、ファックスは024-535-3451 まで、福島チャレンジ通信の係までお寄せください。福島チャレンジ通信、この番組は福島県がお送りしました。